しくお願いします。
はい、
はい、
不調者ですね。
はい、
今期のミッションビジョンを設定したい世界観ということで、日本中の消防士警察と自衛隊を経験した方々が、うん、対企業に対して危機管理やリスクマネージメントコンサルができるような環境をしたい、うんうん、災害現場で経験をした方々の経験というのは非常に日本にとっては貴重な財産だと思っていますので、そういったものを捨てるのはもったいない、ただの天下り名簿は捨てるとしないということで、まあ、私は勉強されているというところです。短期3年以内の目標としては、私も卒業したんですけど、消防大学校というのは東京の田舎にあって、うん、そこの教壇に立ちたいと思います、うん、日本の消防の最高峰の教育現場で、うん、まあ、私もなったんですけど、オリンピック選手とかメディアに出るような著名人の方々のお話をしているんですけども、そういった教育の場で私のゴールを一つ付けたいと思います。3年以内に社員を詰め雇用したいと思います。まあ、企業の目的ってやっぱり雇用を作ることだと思うんですよね。まあ、そういった方を誰か雇用したいなと思っています。で、地方から、政令市の企業に売り込みを図りたいと思ってまして、清水先生のように立教先生、あと、まあ、これ退職前から考えたら出版したいなと思って、まあ、ゴーストライターを使ってでも本を出したいなと思ってます。あと、24年の時点としては、まず、深く、この今の世の中に私の存在を認知してもらうということで、受注して分かったんですけど、やっぱりニーズが潜在的に多いな、やっぱり行政っていうのは本当に、触りの部分しか指導ができてないので、もう一度押し倒ししてあげれば、もっともっと企業が、安全になるのかなというようなことで、非常にサービスとしてはニーズが高いというところで、まあ、これは私のコンセプトとしてやっていきたいということで、まあ、いつも言ってますけど、とりあえず山陰地方に認知される、人が行きたいということと、あと共感を得て同じ志を持った仲間を増やすということで、やっていきたいと思います。あと、まあ、いろいろ話が あるんですけど、皆さんの、派遣事業っていうのを国から2000万ぐらい交付金が出るようになったので、これの、リーチを話したか、あと昨日も打ち合わせしたんですけど、 BCP の共同組合の話とか、物の地が出ておりまして、それに行きましたら1年間と思っております。あと先般、長谷川さんにもお話ししたんですけど、地元の有力地方紙に2時間ぐらい取材を受けまして、あまりこう大きい記事なので、なかなか掲載の時が決まってないらしいんですけど、まあ、近々は掲載されると思いますので、そういうのが受けたら結構またお話が来るかなと思っております。あと、この To be out と4期で、学ぶことを実践していって、もっと自分を磨いていきたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。宮崎さんが今言ってくれたその1年のターゲットと短期のゴール3年以内っていうのの中で、これ叶ったら一番いいよねっていうのって何ですか？いっぱい言ってくれたと思うんだけど、
これからしたらいい、
三鷹は？
やっぱり三鷹もですね、三鷹は前から思ってたんですけど、三鷹したいと思って、 芸能人から思ったんですけど、ただ昨日のその現役の後輩たちが、まあ、あの相談受けないとか、パワハラされてるという相談受けないとか、非常にこういろんな問題が発生している状況で、僕はもうあの OB になってしまったので、なかなか、まあ、相談しやすいと言ったらしやすいですし、まあ、いろんな問題を解決したいなと思います。
その結構いっぱいあるので、あの短期とか1年以内のターゲットでこうあのこれこれ持ってるなってると思うので、でね、まあ、あのそれうまくいくかどうかわかんないけど、その DCP の組合作ったりだとか、あのマトバの理事長でとかっていうのは、そういう話はいっぱいあるんだけども、あの大抵ね、あの共同経営とかってなかなかうまくいきにくいんですよ。あの自分が決めて自分がやるっていうんだったらうまくいくけど、あのそうじゃないものってすごくうまくいきにくいし、めんどくさいですよね。だから、まあ、なんかあんまりそういうことにとらわれてるぐらいだったら、あの長期のゴールでやっていこうと思ってる、あの警察、消防、自衛隊の人たちのセカンドキャリアを作るっていうのは、少し真剣になった方がいいと思います、これ。で、これはもう宮崎さんだからできることだし、あと本もオーストラリアに書いてもらうじゃなくて、宮崎さん、面白いから文章が、絶対宮崎さん書いた方がいいと思う。で、あの、面白いよね、文章がね、直感あるしね。でさ、僕は宮崎さんが送ったでしょ、もう。あの宮島茂樹、死んでもカメラ離しません、超面白い本があって、それとそっくりなんですよ、宮崎さんの文章が。だから宮崎さん、絶対自分で本書いた方がいいから、でしかもその、何かを成し遂げたから本書くじゃなくて、何かを目指してますっていう本を書いてほしいんですよ。だから自分は消防とか警察とか自衛隊の場があって、こう、まあ、こういうスキルを、能力を持ってて、ちゃんとやっている人たちが、なんか甘くどれじゃ能力があんまり発揮できずに終わっていくのをたくさん見てきましたと。そういうのをちょっとなんとかしたいと思って。自分はこういうふうにコンサルで起業して、実は創業して1年目でも6社だったら3社だったら600万売り上げましたみたいなところがあってもいいじゃないですか。それだって本を書くってなんか話題になりますよね、うん、プロモーションの仕方によっては。まずそれは出版ができるかどうかっていうよりも書いちゃった方が早いと思う。こう書き溜めるっていうかね、ブログで書き溜めていくとか。で、今大体出版ってあのブログで書いてきたことをまとめた本にするのが結構多いんで、そういう感じでもうなんかゴーストライターに書いてもらうとお金もかかるし、出版だってお金かかるじゃないですか。そうじゃなくて、取り上げてもらって出版しませんかって言ってもらえるぐらいのレベルまでいかないとダメだよね。ってなったら、文章面白いってこととコンセプトがはっきりしてるってことと、あと社会的にもすごく有意義なことっていうことが全部揃ってるんで、自分で書くってもいいんじゃない、うん、で、もっとストレートに警察、消防、自衛隊卒業した人のセカンドキャリアを作るって決めてやったらいいと思う。宮崎さんはできないか、僕も加藤さんも知ってできないのかって、そういう経験ないからね。宮崎さんだからできることない。でしかもそれやってる人はあんまりいないし。いないよね。うん。なんかそこにフォーカスして、それ3年後とか偉いさんに話とかっていう話じゃなくて、それをやるって決めて、もう今年何かをやるって決めちゃった方がいいと思う。それ本格なのか、講座作るなのかわかんないけども、まあ、どっちが先がいいかって言ったら本格の方が先がいいね。本書いてその本がベースにして講座をやるっていうね、チームさんもそういう考えてるんだけど、そういう方がいいと思うので、なんかそこら辺のことちょっと具体的にプランニングしていきません？大丈夫？まあ今やっとなんかね、4月に独立今やっと出場くれるようになったってところで、僕は相当先の話してますけど、大丈夫？でも そのためにあなた入ったんだもんね。そうだよね、うん、今と同じステージに来年いたら意味ないもんね。じゃあそこ行きましょう。はい、後藤さんそこです。
あ、もう書いたね。
はい、はい、じゃあご意見がある方は、あ、じゃあ清水大先生からお願いします。もうね、宮崎さんはね、清水さんとの、でワンワンで3回ぐらいで、その特にその最初の1回、うん、であれでもう一気に行きましたからね。
はい、いや、宮崎さんの夢は聞かせてもらって、いつ東京来るんだろうって思ってて、そうです
ね。神田行く、神田。
はい、
神田行く、
神田。ちなみにさ、政令指定都市って東京のことでしょ。
うん、
なんで政令指
定都市なんで動かされたのかな。
横浜だったりしてね。
まあ、 さかの、
まさかの、まさか東京相手にしたら横浜ですみたいなね。まあ、東京はいいと思います。あのコンサルでやるんだったら、市場がやっぱり大きいんで。
あとやっぱ、なんかやってて思うのは、東京で幅が広がって、地方でさらに還元できる、
うん、
要素があるんで、
うん、
な
んか、そうね、
貿易みたいな。
そうですね、輸入できるもんね、地方にね、東京いろんな考え方とかをね。
そう、
うん、
むしろなんかちょっとある程度受注取ったらとかっていう宮崎さんが頭あるかもしれません。今の時点でも東京行ったんで、全然いいかも。
全然ある、
うん、動きが全然違うんですよ、地方と東京だと。それを最初の段階で研究しとくと、より、うん、なんかこのその先の行動の幅が広がるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。
あの、清水さんに聞きたいんだけど、あの、僕富山県って大体東京の5年くらいでなと思ってるんですよ。香川はどうですか？
あ、そうですね、
大体5年くらいかけるね。で、多分ね、地方で5年くらい出るんですよ、東京の。東京で今流行ってることが5年に流行るって感じだから、逆にしちゃうよね、いち早くやっちゃうよね、それね。あの、そのくらい時間があるから、時間のなんていうか、会があるから、地方と東京って。しかもね、香川とか島根とか富山とかって、まあ、割と遠くなんかね、離れてる。あの、関東でもないし、結構離れてるじゃないですか。で、あの、静岡とかじゃない、名古屋とかはね、それも完全に対応なんで、情報早いし、そこまで遅れてないけども、でもなんか島根とかね、富山とかっていうのは、本当にそのぐらいは遅れてって、もう普通なんで、あの、そういうのもあります。まあ、東京出てきた方がいいよね。まあ、これが多分東京の方がいいと思いますが、大阪はね、国際的かって言われても大阪の方が国際的かもしれない。うん、性格が、
大阪はダメですよ。
ダメなの？
はい、もう見えないものにお金を払わないんで。
ああ、なるほどね、うん、あ、確かにそうだね。
そうなんです。
それはあるかもね。
はい、うん、そうなんです。
確かに確かに、
はい、うん、
まあ、じゃあ東京進出ということで、うん、まあ、あの、それは別にして、あの、でもその宮津さんのコンセプトはすごくいいので、あの、消防警察自衛隊 の、 あのセカンドキャリアをずっと作るっていうのはね、うん、いいよね。なんか、いつ
で
東京に3年
以内。え、3年以内、まあ、3年でいいと思う。それは事務所出す場っていうのは3年でいいと思うけど、まあ、でもしょっちゅう来てほしいよね、できればね。あの、まずはさ、あの、アカデミーやるんで、あの、それでしょっちゅう東京に来ながら、全泊とか高額しながら、ちょっと東京でいろんな情報を集めたりとかして、あの、それ全部島根に持って帰ってコンサルに行かすんで、あの、あやさんがほら、あの、パリとか行ってるだけでさ、うん、それが全部役に立つってなったじゃない、うん、それと一緒で、はい、東京を来てるだけで、あの、そういう感覚になってくるんで、それはもう東京しょっちゅう行きましょう。加藤さんだって嫌いだからね、昨日来るって決めに来たからね、あの、そのくらいの感じで、あの、島根からね、あの、来るといいですね、うん、まあ、いつかサンライズいつも乗って、あの、行きたいな
と。いいですね。
いいよね。でもさ、東京なんでね、まずは東京行かないと乗れないっていうね。そうですか。車でいつも行っちゃった方が早いって。はい、じゃあそれやりましょう。はい、あの、すごいいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ宮崎さん、あの、会社の方の誰か通り示してもらっていいですか？
藤田さん、お願いします。
はい、じゃあ藤田さん、お願いします。はい、
そうですね、まず長期の方で考えたのは、私のミッションとしては、新たな企業、まあ、すごく真面目に考えちゃいました、うん、新たな企業価値の創造として、人々の、うん、幸せに貢献する人々っていうのは社員であり、経営者であり、その企業の先にいる顧客の幸せに貢献するということをミッションとして考えました。で、ビジョンとしては、まあ、どんな状態を実現したいかっていうと、社員一人一人の思いや個性、強みを尊重して、そして、まあ、社員も経営者も成長と喜び、感動、笑顔に包まれるという、その職場環境の実現を目指したいというふうに思いました。で、あとはですね、1年後は、そうですね、コンサル5社くらいあって、そして、仕事と、私はもう人生後半生、遊びの時間を充実させたい。遊びっていうよりも自分を高める。やっぱりいろんな経験をしたり、まあ、もちろん、あやさんのように猫に行ったり経験し、そして豊かな交流、自分の交流のステージも上げていき たいっていうところを考えています。ちょっと3年後のゴールまでは考えられなかったんですけど、今お話聞いてて思い出したのは、実はあの今2つコンセプト以外に、実は2つのうちの1つがヘルスコーチとして、今年のトリビアカデミーが始まる時点でオンラインでヘルスコーチできるプログラムを作ってあるんですね。ですからそれを着手で、実行ですでに SNS を使って集客する、そこをなかなか気持ちがこっちにあって余裕もなかったので着手できなかったので、まあ、それをこれからゆとりを作ってやっていきたいかな、まあ、いけるかもしれないという一つのものもあります。あと一つは今からは友人から持ちかけられて一緒にやらないかということでシニアビジネスなんですけれども、今本当にシニア世代が、ね、多くなっている中でなかなかいろんな問題の家庭の中でちょっとした困りごとからそれこそ亡くなっている家族の病気の問題であったり遺産の整理とかいろんな家の整理とか、まあ、そういうところを、専門業者につなぐっていうその無料相談の質そして業者につなぐっていうそういう、まあ、シニアビジネス、まあ、体系化している方がいるんでそれを声かけられているので、まあ、宇都宮、栃木県まだそれ始まってないのでそれをやってもいいのかなちょっと経営事項で自分も安定したらっていうふうに思っています。まあ、来年はスクールカウンセラーは、まあ、好きでももちろんの力はまあまあ双方で考えてとかいるんですけど、毎週1回入っていると自分の時間例えば読むとかできなくなるので、まあ、学校スクールカウンセラーを卒業して企業のカウンセラーのコーチングとあとはもう一つの仕事とか、まあ、自分のゆとり時間を充実させることもできると思います。以上です。
はい、ありがとうございます。やっぱり経歴から言ったらもう大学教授だし博士になってるしすごいその産業カウンセリングの、ね、専門家として本も書いてるしっていうことでもうガチガチのこう経歴キャリアが全部出来上がっちゃってるところに来ていきなり企業コンサルでしょ、うん、でなんかねフラメンコがやってますでしょ、すごい楽しいじゃないですか。でまあ、そういう意味でステージ上げるとしたら、まあ、企業案件は今アカデミーの方でだいぶこういろいろ取れてくるようになったし行われてきてるんで個人と法人がダブルインカムで行くっていうのは次のゴールとしていいかもしれないですね。でそのヘルスコーチっていうのは対象どんなのですか。
まあ、B2C ですね、うん、
一般の方、
うん、実際からご健康を受け入
れる、
ビート健康店
に入れるということで、はい、そっちを立ち上げていくと多分その、うん、2B と 2C とダブルインカムになって、うん、でそのまあ、藤田さん自身がもうやりたいことにもそれぞれ刻んでいくんですよね。ってなった時にもしかしたらその収入がそこで増えるわけですね。ダブルインカムっていうことは収入が増えて、そこでその、まあ、今ね賃上げビジネスというか、まあ、なんていうかボランティアみたいな感じですか。
ボランティアでは僕
ちゃんと基礎資格があるん
ですか。そうですね、まあ、最初初期投資はあるんですけど、もちろん
なるほどね、
そのシステムを使ったりね、そういう人材を自分のところで育成するため そ
れは事業ですね。
そう、事業ですね。としてやっていくって話もあるので。
なるほど。そっちでもやれるの
か。これから役に立つ、多くの方の役に立つ。
確かに確かにそうですよね。